悔やむことなく感謝をしていきなさい。また悔やむことなく私を称えていきなさい。罪があったら悔い改め、またすべてのことにおいて私を称えなさい。それを通して私が開くことがあり、またあなた方に見せることがあるとおっしゃいます。
この一人一人誰例外なくこの最善の計画というのが備えられていると主は言われます。しかし教会のこの身体の一部として働きを進めるようにと主は言われます。
さらに教会における私の計画は進むと主は言われます。あなた方は備え準備をなしていきなさい。私はさらに私の計画の成就を与えよう。
この全世界においてあらゆる教団教派のキリスト教のこの各教会がこの社会構造の変化に向けて対応するように動き出すと主は言います。このアンティオケ教会においても御心の形でこの社会構造の変化に対応できるように祈ってきなさいと主は言います。
さらにこの私の計画の全うをあなた方は求め進んでいきなさい。あなた方の人生における本番がやってくるとおっしゃっています。
特にこの全世界にコロナウイルスが許されることによってこの海外の戦況が一時とどまっているかのように見えますが、とどまって休んでいる場合ではなく、この再び出ることができるようになった際の準備期間として、この捉えておきなさいと主が言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天皇様、予言の言葉をありがとうございます。また、各セミナーを感謝します。さらに、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。第二コリントの5章17節お読みいたします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。どうぞどうぞ。教会に行き始めた頃、ちょっと思ったことがあるんですね。それはまあ私の行ってた教会ですけども、なんか聖書の言葉から引いてるんじゃないか。その通りやってない。ってそう思ったんですよね。で、まあ私文学やってましたからですね。これはちょっと違うんじゃないかな。っていうふうに感じてたんですね。それでより TLEA の働きにおいては聖書的に動くという形になってるんですね。そしたらね、極端だとかなんか言う人たちがいるんですが、極端ではないのです。より聖書的でより薄いのです。要するにですね、それでちょっと感じてることがあるんですね。何を感じてるのかっていうと、そう言いながら何かこっちの方が本当ではないかっていう思いをチラッチラッといろんな人が表すんですよね。それでですね、ちょっと感じてることがあるのは何を感じてるのかっていうとですね、時代がね、大変な時代になってきてるでしょ。そうするとですね、 より聖書の捉え方を曖昧にすると対応できなくなるということを感じるのですね。で、私はですね、神様はこの教会をより強く作ってるっていうことを感じます。感謝とか聞き従いとか御言葉にしっかり立つとか、これやるでしょ、強いんです。だから私の言ってることを皆さん見るようになると思います。具体的にね、御言葉は強いんです。で、神様はですね、御言葉に沿って働きますのでですね、その時代が極端になるから、皆さんコロナって言ってますけど、だって目標が書いてあることはコロナどころじゃないでしょう。具体的にですね、経済的なことも、それから天候的なことも、国際情勢においてのこともですね、普通のことではないのですよね。で、私はですね、曖昧にしているとそれに対応できなくなるというふうに感じます。しかし神様は対応させるように我々を導いているとともにですね、さらにね、その中においてクリスチャンを通しての神様の御心の全うをね、導いているということを感じます。それで、ありえない話に入っていきたいと思うんですが、一つはですね、私たちは毎年イスラエルに行くんですね。まあ、今年はコロナの影響もあって行けませんでしたが、それ以外はほぼ毎年行ってるわけですね。で、ある年にですね、イスラエルに行って、イスラエルに行けなくなっちゃったチームがあるんですね。で、オーストリア航空に乗りましてですね、62人が乗れなくなっちゃったんですね。ここでね、奇跡が起こりました。あまりにも見事な奇跡だったので、みんな62人の奇跡って言ってます。で、ちょうど飛行機に乗ってですね、ウィーンに行ったんですね。それでウィーンに乗り換えてイスラエルに向かって飛行機は飛んでったんですね。そしたらね、途中でおかしいなと思ったんですね。低空を飛んでるんですよね。そして、あっという間にね、着陸しちゃったんですね。イスラエルに着いたにしては早すぎるなと思ったらね、そこオーストリアだったんですね。要するに、ちょっとトラブルがあってですね、飛行機に戻ったんですよね。それでそのままですね、オーストリアに一晩泊まるということになって、次の日出発ってことになったんですね。それでこの次の日出発が問題になったのです。それは何かというとですね、戻った飛行機が飛んでくれば別になんともないのです。我々の席はあります。戻った飛行機がね、キャンセルになっちゃった。で、その結果どうなったのかっていうと、我々の飛行機がなくなったんです。じゃあどうなったのかっていうとですね、次の日オーストリアからイスラエルに行く飛行機に乗るっていうことになりました。ところがですね、皆さんゆっくりしてたんですね。そしてね、取りに行った時にはね、ほぼね、一番最後の、飛行機に乗ってる人たちの一番最後の方になっちゃって、その次の日乗る飛行機ってのは次の日乗る人もいるわけだから、ダメだ、乗れなかったんですね。で、どうなったのかっていうとですね、いろんな地域を経由していくしかなかったんですね。全員一つの飛行機に乗れないんです。だから、4つですか、7つだったかな。7つのグループに分かれて4つだったかな。ミッションの人知ってます？分かれてですね、イスラエルに行かなければならなくなったんですね。その分かれるって言ってもね、ウィーンからパリ経由で行くやつとか、ウィーンからロンドン経由で行くやつとか、ウィーンからローマ経由で行くやつとか、そういう感じで分かれるんですね。そうするとね、問題が起こるわけですね。それは何かっていうと、よく知ってるスタッフがいればいいけど、で、4つも7つも作るんじゃ、よく分からない動きの人たちのグループができちゃうと。それとともにですね、遅れちゃうんです、日にちが。要するに、オーストリアからそのままイスラエル行くんじゃなくて、経由するから、1日2日遅れちゃうんですね。 そうするとね、ツアーはイスラエルに着いたとき一緒にスタートすることになってますから、大変なことになってくるわけですね。それで我々はですね、全員一つの飛行機で行くように願ってですね、と押してたんですね。そして、飛行会社は不可能ですっていうことで、彼らの事情を説明してくださってですね、不可能ですって言ったんだけど、でもこちら側は分かれていくわけにいかないから押してたんですね。で全然ダメになった時に、みんなやってるんですよね。多くの人が感謝してるんですね。ありがとうございます。こういう状況になりまして、ね。で感謝っていうのはね、どうにもならない事柄が起こる場合にも感謝するわけですけども、その後ろにね、神の素晴らしい計画がある。祈ってたんですね。そしてね、もうこの不可能がね、もうどうにもならない圧力を持って、そして浮かんでくるときにですね、ここで奇跡が起こったんですね。どうして奇跡が起こったのかっていうとですね、次の飛行機、オーストリアからね、イスラエルの満席だったんです。ところがね、それにね、ニューヨークからね、60数名がね、乗ることになってたんです。そしたらね、ニューヨークにね、台風じゃない、ハリケーンが襲ったんですね。その結果ね、その60数名がね、キャンセルになっちゃった。そうしますとね、我々62名が、完全にね、一番早い飛行機で、オーストリアの次の飛行機で乗ることができ、で一番早く全員一つになって乗ることができたんですね。で奇跡が起こったんですね。飛行機が隣に逆転が起こったっていうのはいくつか3つあるんですけど、そのうちの1つですね。で、皆さんあんまり感動してないけど、もう歓声が上がりましたよね。まあ、それに行った人、そのチームにいた人、だいぶいましたよね。そのチームにいた人、もうちょっと感動してください。ね。で、その時に、この感謝を通しての神の働きとともにね、生ける神の働きの素晴らしさを体験しました。感謝したいと。こういうふうに思います。でそれでですね、シリアに宣教チームが行ったときに、暑くて、暑さのことが警告されてたんですが、そこでこう言われたんですね。これは予言を通して言われたんですが、何を言われたのかっていうとですね、果物を食べてはいけません。って言われたんですね。で、そういうことを神様はよく予言を通して言われたんですね。それ やっちゃうとお腹壊したり大変なことになるんですね。その警告でしたね。それでみんなはですね、果物を食べないっていうことでですね、決心をしてですね、シリアに行ったんですね。で、おそらく果物を洗うときにつく水滴に問題があるんだろうと。こういうふうに思いましたのでですね、ともかく果物は食べないということで行ってですね、そしてそこに行ったんですね。で結局どうだったのかっていうとね、果物食べなかったんでみんな。で最終日まで来たんですね。で、この最終日に問題が起こっちゃった。何の問題が起こったのかっていうとですね、最終日に打ち上げってことでもないんだけど、最後の最後だから、いいホテルに行ってご飯食べましょうっていうことでですね、行ったんですね。すごいホテル。日本だったらね、もう1万、2万、5、3万、4万、そこぐらいかかるホテルですよね。ただね、シリアだから安いからね、1000円ぐらい。そこでね、ご飯食べたんですね。で、すごいご飯が来ましたよね。そしたら、一生一度でしたね、今まで体験した中で。そこにね、バイオリンを弾く人が何人も来て、私たちの周りでですね、バイオリン弾き始めたんですね。その高級感、もう何とも言えないですね。で、その時思っちゃったんですね。こんだけ素晴らしいホテルだったらですね、果物食べても大丈夫だ。それでですね、半分ぐらいの人が、果物を食ったの。ところがね、半数はね、果物食べちゃいけないっていう言葉をしっかりと握ってて、果物食べなかったの。 我々はそういう人たちを見てばっかじゃないのとかなんか思いながらですね、こんな美味しい果物食べないでと思って行ったんですね。そしてですね、飛行場で出たんですね。飛行機に乗ってる時に、トイレに行く人はみんなね、TLEA の人たちだけ。ある方はね、言ってました。50回行ったって。50回行くわけないんですけど、50回行ったというほどすごいことになっちゃったんですね。そして我々の海鮮史上最悪の下痢となった。で、もう度重なって神様を教えてくださるのは、神様の言われることに従わないとどういうことになるかっていうことを見せてくださっています。私たちの人生においてもね、神様に従うときに私たちは守られ、困難があったとしても主の勝利を見ますけども、そうでないときにはいろんな問題が許されるということをね、覚えておいてください。それで、白馬のスネゴイキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
皆さんを通して神の技が表されていきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。このキャンプではこの時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
ぎ出し朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。で、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプキリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
白馬スネルゴイキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、3月の最初にあります3日ねからありますので、もう申し込みが開始されてるんですね。それで教会にはですね、生活型教会とね、使命型教会っていうのがあります。日本はねほとんど生活型ですね。この教会に使命型なんです。それはもちろん この世で幸せに生きていくっていうのは大きなポイントなんですが、神様は私たちをこの世に使わした目的があるんですね。それを全うするっていうのは一つ大きなポイントとしてあるというふうに思っておいてください。そしてですね、特に時代が大きく変化してきています。で、それに対して対応するとともにですね、そこにおける主の御心を全うするっていうのは非常に大きな意味合いがあると。で、このキャンプは、その目的を持って神様を導かれているキャンプなのでですね、それを覚えつつ、対応を成し遂げていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、年度が始まってるんですが、昨日かな総会があったんですね。で、去年の働きの一つ大きなポイントの一つとして、チェコチームがありましたのでね、そのビデオをちょっと見ていただきたいと、こういうふうに思います。
しかしこの本にはこの予言は実践的で、もう本当に使えるものなんだということがはっきりと書かれています。
Benjamin used to Israel.
その予言の中には、あなた方をイスラエルに遣わすという予言の言葉がありました。私たちの教会からは一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に
wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15 名のチーム、私たちの教会からイスラエルに使わされました。
I wtedy zorientowaliśmy się tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie jesteśmy do
Izraela. そしてその時にもう一つ不思議なことが起きました。で、私たちがちょうど初めて、予言の成就で、イスラエルに行ったその時、同じ時に私たちはイスラエルで、秋元牧師と日本からの、チームとイスラエルで会いました。
od tego pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela co roku。
そしてその予言の成就のあと、毎年私たちの教会からイスラエルにチームが派遣されています。
jeśli chodzi o książkę, mam zamiar przeczytać ją, potem rozważyć, modlić się, aby Bóg pokierował, co z nią zrobić, czy użyć dla pojedynczych osób, czy dla całego naszego kościoła. Taki mam plan.
私たちに神様が秋元牧師を通して予言の言葉を与えてくださったので、その言葉というのは、あなた方は神の器ですという言葉があって、私たちに対して神様は神の器と言ってくださった。でそして予言の言葉が続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのは、あなたの病気は一生治りませんという、
あれ
けれども神様が予言として与えてくださった言葉は、私はあなたを完全に癒しますという言葉。
あれ、
私たちはその言葉に希望を置きました。すると、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に、確かに病気が癒されていたんだ。
前田牧師の私に本当に感謝しています。というのは、私の妻が同じ病気で亡くなっていたんです。私のことは本当に何も教えてくれました。あなたは多分私がどんなに興奮しているか、それが伝わらない、
つまりない
、本当に感動をくれています。
それと目指しをなるぞ。
もうその感動はあなたは多分分かっていないかもしれない。本当にこの証ありがとうございます。私の妻にその証をします。
神は実にその一人子を与えになったほどにお愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。この賛美と感謝はイエス様を信じる者に許しなき恵みが来るのです。どうしてでしょう。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないからです。永遠の命が与えられます。言い換えれば、永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるということです。私は愛されているんですけれども、罪によってそれは受けられなかったんですが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになったんです。ただキリストを信じている、それが神になるものです。 皆さんが罪を許され永遠の命を受けるためのポイントは信じることです。で、信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり、素晴らしい祝福が皆さんに与えられるんです。罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません、ね、罪を犯したらそのたびに悔い改めて、神様は全くその罪をパーにしてください。で、そしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪人なんですが、許されるだけであって信じているのは義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってこんな罪人なんですが祝福を受けるにふさわしくないと思っている方はクリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なんです。信じることなんです。信じることなんです。行いではないんです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みを送って望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれは与えられます。主に期待するときにですね、もうどうもなかった人生に最高の恵みがやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているのがないんです。それで神様はそれを表そうとしています。私たちは永遠の命を与えられているので、将来は輝きですけども、今の人生においてももっと大きな祝福をね、神様の話を期待し期待に従って歩むのです。
去年の12月のチェコ追分だったんですけどもですね、まあ、私の姿を見て、よれよれだなと。4ヶ月入院の7日後に行きましたからね。でも、うちの奥さん言ってた、そう、言ってましたよね。死んでもいいですって。いや、でもね、そのレベルになり始めてるっていうことを感じますよね。まだ、状況はそうではないですけどね。その中でちょっと感じるのは、何を感じるのかっていうと、ちょっと霊の働きが違ってきたって。路上ライブでね、たくさんの人たちが応答したんでしょう。そして、チェコでは400年の間、プロテスタントとカトリックの間に対立があった、一つになろうとしてね。そして協力して働きをするということで、路上ライブをやることになったんですね。それで、このチームのね、路上ライブを感動したんだよ、彼ら。だからぜひ教えてほしい。またチームが来るならね、特別な集会を行いたいっていう。チェコ全体のプロテスタントのカトリックですよ。でその時にちょっと霊の働きが非常に強く動いてきてるっていうことですね。非常に強く思うのですね。そして賛美を通しての技が大きく現れてきてるっていうことを感じます。で賛美を通してもね、まあ、下手な教会だったんですけども、言葉が来て、従った時に主の技が起こり始めて、今、洗礼とかいろんな方々が来る時にですね、賛美を通して、先ほどね、トゥルバウィンが言ってましたけども、涙が出たとかね、救われたとか、技が起こったんですね。で今までね、そういうことなかったんです。日本の賛美においてはね、うまいんだけど、そういうことなかったんですね。霊の働きが、ね、進み始めています。私は今起こり始めているリバイバルの賛美の働きがポイントになると、こういうふうに感じております。そしてですね、非常に強い力を発揮し始めているので、洗礼を受けている方々も賛美でしょ、多いでしょ、一番。それはね、それがさらに大きな働きになってくるということを感じます。ミニアードとかですね、何ソングだっけ、ヒルソングをはるかに超えたね、技が起こってくると。 これをね、感じるのですね。ですから、主がね、そしてそれがね、海外に行ってもね、非常に強力に働きます。3カ国、チェコとウクライナと日本の3カ国合同のね、コンサートやったんですが、みんなはっきり言ってませんけども、あれ皆さんね、日本チームが行った時受けたんです。最も人々が反応してきました。例の働きがあるんですよね。で、明らかに違ったことがね、始まってきてるっていうことをね、ちょっと感じます。また、海外選挙の働き でもね、予言があって、予言の本が、東ヨーロッパで翻訳されたり読まれ、そして西に行くっていう予告があってですね、そしたらチェコとポーランドで翻訳されて、発売されて、今度はロシア語に発売されて、ロシア語は20カ国を網羅しますので、そこで網羅しちゃうでしょ。で、今度はドイツで翻訳されて発行されることになってですね、ドイツの教会からの招待も来て、驚いてるのはね、主の導きの手ですね。30年代語られてきたことがね、今本格的な動きになって動き始めるとともに、具体的にその道が開き始めたということを感じるときにね、特別な手が働いているというふうに感じます。それとともにですね、インターネットの働きですけど、アンテオ家の ホームページとかインターネットが非常に用いられています。今全国的にいろんな教会に人が来始めてるんですけども、もちろんアンテオ家のインターネットをオンラインだけで行く人もいますが、今までにない動きがね、起こってきてるんですね。具体的にですね。それとともに感動するのはですね、前田さんの統合失調症の癒しの証に、ミカエル牧師は感動しましたよね。非常に困難の中に奥様がいらっしゃるミカエル牧師がですね。そしたらね、あれからね、癒しが始まったんです。驚くべき働きがね、動いていて、今はね、かなり元気になってきています。完璧に癒されるのも近いなというふうに思いますね。精神病の、特に難しいやつ。それがね、いろんな形で動き始めてるっていうことをね、ちょっと感じるっていうことをね、覚えておいてください。それとともにですね、昨日総会を やりながら主を崇めたんですね。それは何かっていうとね、安東家教会の他教会に対する献金が、620何万か。で、これはですね、雲虹見越え、一つの石の、あそこのビルの塩台を入れてませんから、塩台を入れるとするとですね、1000万円。つまり我々は、1000万円、他教会のために献金してるってことになりますね。で、これは素晴らしい祝福です。感謝したいと。こういうふうになります。で、その時思うんですね。何を思うのかっていうとね、例えば1億献金するとか、5億献金するのが見えてきたな、ってことを感じるんですね。で、それを通してですね、この霊の働きの進展っていうのを非常に強く感じます。で、コロナでですね、いろいろ振り回されてますが、そのことの 裏で主がね、着実に働きを進めて開いてきてるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。そしてそれはさらに広がっていくっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと。こういうふうに思うのですね。お読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。こう書いたんですね。で、これはですね、キリストのうちにあるなら、私たちは新しく作られたものとして、その実相を持ち、新しく作られたものとなる。こう言ってるわけですね。じゃあ、キリストのうちにあるってのは何かっていうと、まずキリストを信じて、新しく生まれてるってことです。自分の罪を認めて、悔い改めて十字架を信じて、 そしてイエス様を心の中に迎え入れる。その時にですね、新しく生まれるんです。そして、キリストのうちにあるならって書いてあるのは何かっていうとですね、新しく生まれて、キリストに従うならって書いてあるわけです。もちろん我々が救われるだけで、キリストに従わないならば、神様は罪の許しとか天国にも行かせてくださいますが、しかし新しく生まれた樹質は現れてこないと。こう言ってるのですね。ですから信じて救われ、そして従うならば、新しい実質が私たちに現れてくる。こう言ってるんですね。そして新しい実質の中心的なポイントに関しては、ガラテヤ書に出てます。それは何かっていうと、ガラテヤ書のですね、ここですね。しかし、5章の22節。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。それが、私たちのうちに現れてくるっていうことね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、この時に信じることによって新しく生まれ、そして従うことによって神の実質が現れるっていうことを言ってるんですね。だから、信じ、従う。で、ここで、方向を間違える人たちがよく出てきます。それは何かというと、信じることによって罪が許されて永遠の命が与えられ、新しく生まれるっていうことは一緒なんです。問題は何かっていうとですね、この新しい実質、新しく作られたものですって書いてありますよね。その実質を表すときにですね、ある方々はですね、自分の力で愛あるものになろうとし、誠実なものとし、なろうとし、喜ぼうとするんですね。つまり自分の力によってですね、正しいことを行おうとします。で、そうしますとね、何が起こってくるのかっていうとですね、失敗するのです。で、正しいことができないっていうのが分かってきます。ある方は自分の力で罪を犯すまいとします。そうするとね、どうなるかっていうとね、失敗するんです。で、その時に一つ失敗するのはどういう失敗かっていうと、自分の力で義を立てようとすると。こうすると失敗するんです。じゃあ、神様は何とおっしゃってるのかっていうとですね、聖霊の力によって、神の力によって、ってこう言ってるのです。で、私たちの肉にはですね、良いことはありませんが、しかし、神は、それをですね、変えてくださるのです。で、ここで、御霊の実は愛、喜び、平安、その他って書いてありますが、この時にね、御霊の実って言葉に注意する必要があります。何を注意するのかというとですね、御霊の実って、御霊が作る実ですよね。そうしますね、私たちが愛とか喜びとか、そういうことを持つ時に、あの人は愛のある人だとか、なんか、こう、そういう人たちが言われる時に、御霊の実だから、あの人の努力の結果と、あの人の対応の結果ではないことに気がつきます。これは明らかに神の働きの実なのです。ですから私たちは自分たちでですね、清まったものになることはできません。そういう誤解をします、最初はですね。苦しみます。私も二十数年大変でした。しかしですね、それを通して分かるのは私たちが罪人である、力のないものであるっていうことが分かるのです。ですから皆さんが罪人であり、なんと力のないものだっていうふうに思ってるなら正解で。神様はそれを知らせるのです。そしてね、どこまで知らせるかっていうとね、 どうしようもないってところまで示します。そしてですね、本来の道を示すのです。神に頼れ。御霊によって御霊に導かれよ。で、その時に何が起こるのかっていうとですね、神の働きが起こってくると。私たちの内側にですね。そこにポイントがあるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、それを通してですね、主がわざと栄光を表されるということを覚えておいてください。それとともにですね、その御霊の実の順序っていうのをしっかりと捉えておく必要があります。で、何を捉えておくのかっていうと、これは愛、喜び、平安って出てるんです。つまり、それが優先して私たちの内側に働いてくるっていうことをね、ここで言ってます。重要なポイントとしてね。ですから、私たちが自分に頼るのではなく、御霊に頼る、ちょっともう時間がないから、お話、全然初めで終わっちゃう感じになりますけどですね。で、その時にですね、御霊が私たちの内側に働いてくださり、私たちの内に身を作ってくださると。だから、ある方々はですね、迫害が起こってね、殉教とかなんかになったら、どうなるだろうと逃げちゃうって言うかもしれませんね。それはね、私たちの努力の身だと思うからです。そうではなくてね、私たちが正しく主に従っているのは、御霊が私たちのうちに働き、そういう身を作ってくださり、そういう働きをなしてくださるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。すみません、明日早いので、終わりたいと思います。お願いします。天さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。方向がはっきりしないで、ちょっと揺らいでる方がいらっしゃいますが、主の御心ということをしっかりとさせ、それに立っていきなさい。その時、明確な道が示されるとともに、神の栄光を表されます。なんか弱さを感じて、そして自分は嫌だと思っている方がいらっしゃいますが、悔い改めなさい。そして最善に自分が神様によって作られたということを感謝し、で、主を称えていきなさい。その時、主の光を感じるとともに、主の特別なこの導きの手を感じ始めます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。従う中で落としてきていることがある方がいらっしゃいます。それを拾い上げ対応し、進んでいくときに全ては益となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。太郎さん、お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病の出をされ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病のされ。イエス・キリストの御名によって、お一人お人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛があった方が癒されました。耳鳴りと耳がちょっと悪くなっている方が癒されました。喉がちょっと悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。